皆さん、こんにちは。この番組は、ワイドニュースやネタを題材に、キッドリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、ウママと、
オネストと、
クリーンティーです。
まぁ、ちょっとオープニングで久々に噛んでしまったという感じなんですけれども。
そうね。
珍しいね。はい、
まぁ、でも、そのまま行き切りました。
音声障害かなって思うから大丈夫だよ。
そうですね。
ちょっとピッチが速くなったかなぐらいのね。
そうそう。
テストの段階でそれでしたからね。
そうだね。
ちょっと今日ダメだかなっていう感じですけれども。はい、ということで、209回、駆け上がりラジオのお時間になります。
なります。
5月10日なのでね、まぁ、皆さんそうだと思いますけど、ゴールデンウィーク終わっちゃった後ですよ。
うん。
10日日曜日ですか
?10 日は日曜日
?9、10、5月10日は、まあ、
木曜日じゃない
木曜日だダメだ。完全平日
だと思いますけど。
完全平日。
あれ
あれ ?7、8、
9、10
じゃないですか。
あ、違う、そうだ。日曜日だね。
日曜日ですね。
じゃあもう明日からって感じやな。
そうですね。まあ、オンタイムで、パッと聞いてくれてる方ですと、一、うん、日休んで、
うん、
明日から頑張ろうかっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ結構ね、連休つなげる方が多いのですかっていう話を先週というか前回の放送でホネストさんがしていたので、うん、まあその通り言ってるよという人だと、まあこの放送を聞くのは11日とか月曜日のね、うん出社前とか、そういう学校行く前とか、うん、そういう時になってるのかもしれない感じはあれですけれども。まあ、僕らまだちょっとゴールデンウィーク迎えてないのでですね。
うん、
ちょっとこれから、どういうゴールデンウィークにしようかなって考えてるので、声の気分的には割と機嫌はいいかもしれないん
です。そうだね。
そうだね。
楽しいことが待っている。皆さんの、
はい、皆さんの機嫌に合うように調整していくと。
調整。
僕らもゴールデンウィーク終わったんですよという雰囲気で。
なるほど。
そこは行きたいと思いますけれども。うん、はい。で、まあ、まあそんな感じで、僕はですね、まあこれは過去形になると思うんですが、ちょっとフランス、パリに行って参りましたと。
うん。うん、
いうことにしておいてくださいと。これから行くんですけれども。
もうその手で話をするんだ。いや、よかったですよ、
みたいな話をね、ちょうどしたかったんですけどね。うん、収録スケジュールの都合上、ちょっとその前で撮っております。
そうですね。
うん、お二人はどっか行かれたんですか？ちなみに。
行った手にするの？それは。行った手にするのね。行った手にするんだったら、私は海外にね。
あ、海外。
ああ、そうなんですね。
うん、うまもさんみたいな仕事ではないですけど。私は海外にね、ゴールデンウィークの1日から、
うん、
3泊4日でね、
じゃあ、有給は追加するんですか？
いや、しないでしょ。
有給取らずに。
1日は、私、メーデーでございますので、会社はお休みですからね。
なるほど。
さらっと、さらっと。
じゃあ、結構、6連休くらいにはなってる？
そうですね。1、2、3、4、5、6なので。まあまあまあまあ。6連休。
あら、いいですね。
いいですね。
正式に6連休っていいですね。うん、なんかちょっと。
正式に6連休ですね。
有給取ってっていう感じじゃないっていうのもいいですね。
うん。
ブリーチさんは？
私はね、現段階で何も決めてないんです。
おー。
だから、どっかに行く予定をこれから作ろうとしてるんですけど。
一番、あれですよね、楽しい
時です、ね。うん、そうそうそう。
ね、どうしようかな。
でも、
国外に行く予定はないんですよ。
まあ今から取らなきゃ
いけ
ない
。そう。
仮に泊まりだとしても、う
ん、
まあ、宿どうするかだよ、
ね。
まあ宿はね、宿はね、もうどこでもいいんですよ。
まあ野宿とかね。
野宿はダメでしょ。
基本的に、ね、そう、基本的にね、宿は、キャンセルがあるんですよ、直前になると。そこから取り始める。
うん、結構、綱渡りだね。
そう、キャンセルがある日程に合わせていくっていうね。
あ、なるほど。
なんかウェブにそういう、ありますよね。
そう。
貸しますよみたいな、うん、1日限りの貸し借りが、旅館ベースじゃなくて、
うん、
民間というか、普通に一般人同士で、旅の支援をする、そういう会社が確かあったんですが、名前を忘れてしまいましたと。
うん。
いうところなんですけど、本当にバックパッカーだったりとか、そういう旅を、日本の、 いろんなところを観光ね、する場所を巡ったりする学生とか、そういった向けに宿を提供するよっていうサービスのマッチングするサイトがあるんでね。
そうん。
まあそういうのを使って行くのもいいんじゃないって感じがしますけど。
まあ車があるんでね、基本的にはそれをフル活用して行くと。
はい。
いうことになります。うん。
そうですね。で、まあこれからちょっと梅雨時期とか、あとは、雪が少ない6月とかを迎えてしまいますけれども、
うん、
まあね、そんなことは、考えずに、とりあえず一日一日を頑張っていただければ、そのうちまた次の有給休みが来るんじゃないかと、そんな気持ちで、
うん、
このラジオも聞いていただきたいなと思うんですけれども、
そうですね。
はい。そんな中、番組コンテンツ、行きたいと思いますけれども、今日、ホネストさんは何をやっていただけるのでしょうか？
今日はですね、まあ、いろんなね、ニュースを探りまして、まあ、前回、まあ、グリーンティーさんのお話でね、ドローンの話を取り上げられなかったのは、今回ドローンを僕が取り上げた方がいいのかな、と、もう思ったんですが、まあ、ドローンの話もね、と思いまして、教員免許が国家資格にしたらどうだろう、ということを、まあ、今、国のお偉いさん方が言っていると、いう話がありましたので、その話をね、ちょっと取り上げて、広げていけたらな、なんて思っております。
うん。教員になるご予定があるんですか？
あ、ないですよ。いや、ないですけども、教員免許って今国家資格じゃないですからね。
はい。
まあ、それを国家資格にすることによって、まあ、何を目標にしているのかというところ。
そうですね。どうなるのか、う
ん。それが知りたいですね。ちょっと知りたいです。なんでそうしたいのかっていうところですね。
そうですね。う
ん、
はい。ありがとうございます。で、続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
うん。前に話したことがあるかどうかがもう全く覚えてないんですけど、自動販売機の話をしようかなというね。
ああ。僕が言って
ました、ね。なんかね、話したかような気がするんだよね。は
い、ただ、なんか数字の話がメインだったの。なんかこう、何億円、うん、何兆円規模の市場ですみたいな。
で、やっぱり、日本って特殊なんですよね。自動販売機がこれだけ普及するというところが。
はい。
海外にあんまないので。まあそういったところで、まあ魅力って何だろうというところと。普及をした背景は何だろうというところと。
ああ。それ、うちの高校の時の担任がツイートしてたやつ、ツイートというか Facebook に書いてましたね。
あ、そうでした？
はい。つい最近。
あ、それは知らない。
それ見たのかと思ってた。
いやいやいやいやいや。
まあじゃあ。
まあ昔からね、自動販売機っていうのは、テレビでよくやってるんで、
そうね。
そう。一回は取り上げてもいいかなと思っていて、うまんまさんが取り上げてるんじゃないかなという記憶を辿ってみても、あったようななかったようなと。コンビニとかそういうのはパパッと思い浮かん
で。そうですね。なんか結構調べたなっていう記憶があったんで、うん、多分やってます
ね。
そう。
売上がどうこうとか、
ね。そうですね。そっちの。
何をやったかどうかはよく覚えてないんですけども、もうすでにね。だけども、まあ、話すネタとしてカオスとしては、まあ、ありかなと思って。まあ、二度目になったとしても、あまりこう被らないようにしていきたいというふうに。
まあ、被ってもカオスですから、うん、自由だ、ということでね。
うん、そうですね。カオス。
まあ、取り上げる人、それぞれで扱い方は違うと思いますんで、まあ、その違いもね、はい、楽しんでいただければと思います、
はい。はい、ありがとうございます。それでは早速、参りましょう。
はい。ということで。
はい。
今回のかけらじタイムズはですね、うん、教員免許を国家資格にしようではないかという提言を、今、自民党が行っているというところのお話がね、ちょうどこれはゴールデンウィーク入る前ですかね、4月の末ぐらいにですね、発表され、大丈夫ですか？
はい。
うん、
大丈夫です。マイクに触れてしまいました
よ。はい。大丈夫ですかね。まあそういうお話をですね、4月の末ぐらいに、ニュースとして挙げられていたというところで、今日はこの教員免許というものについてね、ちょっとお話をしていこうかなと思いますけれど。まあ、このニュースに入る前に、お二人は教員免許持ってますか？
いやー、取りたかったんですよね。大学によって何が取れるかってあるじゃないですか。
うんうんうん。
学科とか。
まあね、学科、ね。
僕、そうですね、数学と情報を取れたんですけど、
うん、
やっぱり結構茨の道というか、
そうだ。
大学生活、サークルバイトが多分できなくなるくらい忙しくない人だったんで、
うん、
まあね、短期的にしろ。それちょっとそれで断念しちゃいましたね。
なるほど。
ってことで、免許持ってないです。
はい。グリンティさんは？
まあ知ってると思いますけど、持ってませんよね。うん、で、まあ私も取らなかった理由は、うままさんと一緒ですね。
うん。
もう、なんていうの、ついでに取れればいいなという
ぐらいの。
そうですね、
欲しいっちゃ欲しいですよね、なんか。
そうね。まあ、取れるならね。
うん。まあ、それぐらいだったんで、まあ、それだったらいらないかという話ですね。
同じ回答。
はい。
まあ、かっこいい私もですね。
同じ、理由も同じ？
いや、もう、理由も同じというか、私、一年生で取らなきゃいけない単位が、もう半端なかったんですよ。
うん。
もう、ほぼパンパンで、一週間。なんか。
通常でもパンパンだったから。
通常で、このデフォルトで取んなきゃいけないのでパンパンだったら、もう、そんな、教員免許のね、ところ行っちゃったらもう死ぬなと思って。
まあ、教職のね、授業は、その、通常の授業の後にね。
そう。基本的に行われ
る。はい。毎日1個2個ずつのペースであったから、まあ、帰り夜、ね、なっちゃいますよね。
そう。そうするとね、まあ、私、その頃、まあ、塾講師のアルバイトしてましたけど、まあ、それが、まあ、完全にできなくなるな、っていうのとね、まあ、バイトの方が、社会勉強になるかな、っていう思いもあり、
まあ、あと実際、先生になるかどうかってところで言うと。
まあそうね。
その時のビジョンとしては、まあ、
うん。
先生になることはないかなっていう感じは。
そうね。僕散々中高時代に、将来ホネストは学校の先生になりそうだよねって言われ続けてきたんですけど。
うん。
まあならなかったんですけど。まあそういういろんな意味でもね、取りませんでしたという。ということで、まあ、ここの3人は教員免許持ってないんですけど。
そう、先生になりたいんだったら教育学部行くしね。
そうね。
そもそもがね。
そうそうそう。うん、そもそもがそうなんですけどね。まあ、そういうわけでですね、まあ、私の周りとかで言うと、まあ、会社の同期で、何人かね、同じ大学通ってた人で、いや、教職持ってるよ、みたいな。あ、すごいね、みたいな。
勤勉な人ですね。
うん。ただ、学科は違うんで、あ、君のところは1年生そんな大変じゃないもんねっていう話をいつもしてるんですけど。
うん。
まあ、まあ、やっぱり学科によってね、1年生で取らなきゃいけない単位やったりかな、こう違ったりとかしますんで。まあ、取ってる人もいれば。まあ、取ったけど別に学校の先生になりたいわけではなく、まあ、とりあえず、将来もし何か困ることがあったら、まあその教職を使って転職とかでもあり得るかなみたいな感じで取った人もいるかなというふうに思いますけれども、今回のですね、このニュース、まあ実際に、話していくわけですが、このまあ今回なぜその教員免許を国家資格にする提言が、されているかというところですよね。で、まあニュースを実際に、お話ししますと。今、現時点の、まあ、現行制度ではですね、大学で教員養成課程というのを修了すれば、卒業時に大学が、所在する都道府県教育委員会からですね、教員免許が与えられます。まあ、今の制度がそうなってるんですね。
はい、
で、あとはその都道府県であるとか、政令市の、教育委員会が、まあ、実施する採用試験に合格すれば、まあ、実際の学校で勤務することができると。というところになっておりますよ。で、まあ、自民党の今出している提言の案ではですね、まあ、その大学での課程を修了した後に、まあ、すぐに、まあ、その教員免許を与えるわけではなく、まあ、共通の国家試験を受験させるようにしましょう、ということが言われています。まあ、なので今までの制度で、大学終わりました。よし。じゃあこれから先生になろうと、まあ、教員免許を取ろうと思うと、まあ、国家試験を受けなければいけない。で、さらに1年から2年程度の学校でのインターン、まあ、研修期間ですね、を経て、初めて免許を与えるということを想定していますよというのが、今回のこの、まあ、ニュースの中身になるわけですね。で、そもそも、まあ、なぜ国家資格にするかというところの、まあ、この自民党の狙いというのが、 まあ、教員の資質向上と待遇改善を図るのが狙いというふうに言われています。
はい。待遇改善ってことは、給料上がるっていう。
上がる可能性もあるんでしょうね。そうですね。まあ、国家資格になるわけですから。
うん、そうですね。いいですね。
はい。まあ、スタンスとしてはどういうふうなものかというと、まあ、現在の医師免許のような位置づけが想定されているそうです。
うん、
まあ、ある程度一定期間の研修期間と、まあ、それを経て問題なければ、まあ、あの、免許を、交付すると、こういうような仕組みになるわけですから、まあ、ね、ちゃんと免許を持ってやるような形になると、こういうところですね。で、まあ、資質の向上って言われるのは、まあ、昨今ね、いろいろこう、学校の先生が問題を起こすっていうようなパターンが、非常に、まあ、散見されるっていうところも懸念してのことなんだと思いますけれども、
まあ、ね、これ、今の先生たちをそうしないといけないんであって、はい、
うん、
まあもちろんこれから入ってくる人に対してそういう改善を加えるのはいいんですけど、
うん、
まず、今入ってる人たちから直していかないと、要は先輩の先生とか、そういう組織の中で、新人じゃないですか、
うん、私、そう
ですね。その人たちだけが優秀でもね、それ指導する先生が大したことないとね、ダメだと思うんですよね。
それはね、本当にもう。で、うん、今、馬場さんが言った通り、その、なんでしょう。今までの先生たちは、じゃあどうするのかっていうところまではね、まあ、まだ、話がされてないところかなと思いますし、まあ、おそらく国家資格にするのであれば、今までの先生たちも、受けなきゃならなくなるとは思うんですね。おそらくは。
まあ、急にというわけじゃないけど、うん、取ってね、みたいな。
そう。まあ、うん、その一定期間の猶予を設けて、この何年間の間でやってねと。まあ、そういう意味で言うと、ある意味ではね、その今まで先生になっている人たちについては、もう1年から2年程度の学校でのインターン期間なんて、まあ、必要ないわけじゃないですか。もう散々先生はもうすでにやってる方ですから。まあ、なので、あとは国家試験をちゃんとクリアして、問題ないことを、まあ、1年2年は普通に学校生活を送っていただいて、例えばね、その中の、まあ、態度が良好かどうかっていうのを判定して、免許を交付するとか、まあ、そういうようなことになってくるのかなというふうに思いますけれども、まあ、あくまで狙いとしてはその質向上、まあ、教員の待遇改善というところが一つの狙いとなっているというところだそうなんですね。で、まあ、そういうふうな狙いなんですけれども、まあ、免許取得まで期間が伸びますよね。こうなると。少なくとも1年から2年は免許を交付されずにずっとインターンとしてやらなきゃいけないわけですから、先生に一番最初になる年齢が単純に、まあ、1年から2年プラスされると。まあ、そういう、まあ、
うん。国家資格なんで試験難しいと思うんですよ。
そうですね。
試験難易度によっては、1年目で受からないという人、まあ、その試験の通る率っていうんですか、
うん、
合格率みたいなのが、割とそのね、低いと、何年も先生になれないという状況が続くってことですよね。
そうですね。まあそういうことも、あるかもしれないので、逆にそういうこと、まあそれがね、なんていうでしょう、国家資格でちょっと難しくすることによって、今まで通ってた学力よりも、より、まあ、高い学力の先生を輩出するっていう目的には合ってるのかもしれないですけど。まあ、単純にそれぐらい先生になるのは遅れてしまうよと、こういうことが言われてるんですね。まあ、こういうふうなことを考えていることについて、グリンチーさんは何か意見はございますでしょうか？
まあ、だから資質向上っていうのが具体的に何を向上させたいのかがよくわからないですね。
そうなんですよね。
だこの国家試験でそれが本当に満たされるのかっていうところが。
現状課題って、最近その先生の立場が、例えばちょっと弱くなってて、まあ、門部屋と言われる人たちからの被害だったりとか、あとは過酷な労働環境になってきてる。で、なおかつ給料はそんなに高くないですよね。っていうところの問題もあるし、まあその先生側が犯罪を犯してしまうというケースも、多いという中で、両方改善していきたいということですかね。
できるかっていう感じがするけどね、その環境周りのことって無理でしょ。モンペアがいるとかそういう話は。
そうですね。ね、まあ、 ある程度先生の権限が強くなったりとかして、ってなってもね。
いや、まあ、だとすると先生の権限を与えるっていう方向にしないと、
そう。
いけないよね。
そうなんです
ね。あれなんですか、それとも先生が増えすぎてるんですかっていうことも考えられるんですかね。
まあ、免許を、免許だけ持ってる人は多いと思うよ。
うんうん。まあ、先生に実際なるかっていうのはまた別問題だと思いますけども。
そこをなんとかしたいっていうのが本音なのかもしれないけど。
中途半端に免許だけ持ってる人がいるんであれば、うんうん、もう本気で先生になりたい人だけやってくださいっていう。
うん。
うん。
まあ、ただね、その、まあ、免許取得までの期間伸びるっていうところからも、逆にその優秀な人材が集まりにくくなるんじゃないかと。要は、まあ、その1年2年を、まあ、インターンで過ごしてしまうんであれば、もう別の企業に入った方がいいやっていう考える人も、まあ、おそらくいますよね。そうなるとね。だからそういう風にすると、もしかするとその先生になりたいと思っていた優秀な人材が、まあ、その別の企業、ね、その一般の企業に、流れるという可能性も、まあ、懸念としてありますよね、という話ももちろんされていることはされていると。
うん。
で、まあ、先ほどグリンチさん言ったように、その資質向上というのが、どういうものに対して資質を向上させるかっていう、ね。
そう、これだからさ、最近の性犯罪とかが起こっているっていうことに対する対策であれば、まあ、完全に的外れだと思うんですよね。
そうですね。
そうです
ね。おっしゃる通り。
うん。
で、あとは先ほど言ったそのモンスターペアレントの問題であれ、
うん、
まあ、一番最後に言われてたその先生がそんなに、抱える課題が非常に多いのにもかかわらず、給料が安いから、離職率が高いですということに対して、このね、国家資格にすることによって一石を投じるっていうことであれば、まあわかるんですよ。
いや、それ別に国家資格にしなくても給料上げればいい。
給料上げればいいね。
そうですね。ベースアップさせればいい。
そう。
でもきっと、まあ、政府からしたら、いやいや、そんなに頑張ってない先生たちの給料も上げるのは、ちょっと、そんな簡単にはいかないでしょ。だから、なんかある一定の、まあ、その、基準を設けることによって、君はこれに合格したから、給料を上げるんだよっていうことをしないと、まあ、煩雑になっちゃうよねっていう思いがあるのはなんとなくはわかるんです。まあ、それが目的だとしたらね。なんとなくわかるんですけど、その資質向上って今起こっている学校の先生たちの問題って多分、国家資格にすることによって解決するような問題じゃないことの方が多いんじゃないかなと個人的には思ってまして。
そう思いますよね、普通に考えると。
うん。そうなると、この案というのは、何のためにやるのかなっていうのは本当に、まあ今、現時点でね、詳しくは出てないっていうのもありますけど、ちょっとわからないなというのが、まあ私の意見でもあるんですね。
なんか教育委員会だと、すぐにメディアに叩かれてしまうんで、
うん、
国家資格を持たせて、国の権限で、なんか先生が悪いことしても、死、うん、みたいなことをしようとしてたら嫌ですよね。
そうだね。
まあな、それは、それではないとは思いますけどね。
うん。
まあ、あと、他国の事例とかそういうのいろいろ影響されてるんじゃないですか。その、最近の先進国の、教員の待遇と、あと、こういう風にしてますよっていうのを、習って、
そう。
なんか日本独自の古い伝統だったりとかっていうのをちょっとずつ変えてるっていうことなのかもしれないですけどね。うん、
まあ、そうだね。でも、国家資格っていう言葉に騙されちゃダメだと思うけどね。
そうだ、国家資格を持ってるからいいって逆になっちゃうと、
うん、
俺は国家資格をもう取った先生なんだから、もう何にしても大丈夫でしょ、みたいな感じになってくる先生が一方でいるんじゃないかなという懸念はあるね。
国家資格ってピンキリというかさ、いっぱいありますからね。
まあね。
普通に高校生とかで受けて合格できるぐらいのレベルのものでも国家資格って言いますからね、今ね。
うん。
そうですね。
うん、
何が何でもこう国家資格にする必要もないんじゃないかっていうのはもちろんある。
それ自体のブランド力みたいなのでなんかやろうとしてるんだったらなんかそれもなんかおかしな話だなという。
で、結局その間違いを犯してしまう人たちって、要はその能力とかじゃなくて実際その人の精神態度じゃないですか。
うん、
だから、もしその人たちが実は優秀で、要はキャッテルが非常に高いと、スコアが高いような人たちが、そういう犯罪とかをしやすいっていう、傾向にあるんであれば全く無意味ですよね。
うん。
どうしたら、どうしたいんだろうね。どうしたいが、どうしたいが見えてこないんですよ、これ。
だからまずその、自民党がそれやりたいんだったら、既存課題はこうです。
うん、
まあ、それに対しての原因はこうです。改善はこうです。なので、これをやりますっていう。
そうそうそう。
ことをして、で、PDCA を回していくみたいな、そのビジネス的なあれになっちゃいますけど。
そう、それちゃんと提示してくれないと、なんとも言えないですよね、これ。
その企画取んないですよ。うん、そんなもん、ね。
あの、そもそもだって課題と対策が噛み合ってないんだもん。
噛み合ってないですね。うん、
噛み合ってないと思わせちゃうわけですから、今の現時点ではね。わかんないでしょ？
うん。
その、自民党が考えるものはもしかしたらものすごく、合致してるのが、こういう原因、あの、課題があって、この課題に対して、こういうことをすることによって、まあ解決されるんですよっていう、まあ、シナリオがあるのかもしれないけれども、今の段階では全く見えてこない。
ただね、その中長期的にこういうふうに学校の先生がこうなっていきますっていうものをもっとわかりやすく提示してもらわないと、
ね、
なんか何やってんだろうなっていう気がしますよね。
で、一応その、まあ、その、この提言の中にいろいろ含まれているものの中でですね、福祉の、まあ、専門家であるスクールソーシャルワーカーと言われるものであったり、スクールカウンセラー。まあ、こういった人たちをですね、教員と同様に学校に、まあ、置く、まあ、機関職員として、まあ、法的に位置づけることを盛り込もうとしてたりとかもするらしいんですね。今までって、まあ、僕たち学校行ってる時って、ソーシャル、スクールソーシャルワーカーとか、スクールカウンセラーって、まあもちろんいなかったですけど。
まあ保健室の先生みたいな人がそれをやってた、ね。まあ
そうそう。だからその保健室の先生が、まあ、あくまで、まあアドバイスとしてやっていたようなことを、まあ実際に、法的に起きなさいというふうに、しましょうという方針も掲げられたり。あと、その、今はね、その、授業方法とか、いろいろあるじゃないですか。まあ、人によって、今までのその、教科書だけ使う授業ではなくて、まあ、情報の授業じゃないですけど、ね、ニュース、まあ、CM とかでもやってますけど、結構 iPad を使ってどうこうとか、子供たちに分かりやすく説明するためにどうこうとかっていう、その、多様な授業方法の、まあ、やり方の取得とかですね、いじめの対策っていうのは、今の現状の先生、いろいろやらなきゃいけない。まあ、不登校の課題とか、いろいろあるんですけども、こういったものへの対応が、求められる中で、資質、教員の資質を向上させよう。あと学校のサポート体制を構築しようというのが狙いです。とは一応書いてあるんですね。
まあ、じゃあある程度その、今学校にいろいろもお願いされてて、学校によっては教育方法全然バラバラなんですけど、うん、ある程度国が介入していくということで、
まあ一定化を図るというか。
一定的な、まあでも統一テストとかやってね、一応、学力的なところは平均的になってるとは思うんですけどね。まあ、授業内容自体は完全に学校によって違いますね。
まあね、先生によっても違うでしょうから。はい、まあ今後どうなっていくのかってなるんですが、その、この中にあるそのいじめとか不登校とかね、そういった課題への対応が求められる中の教員の資質向上、学校へのサポートというのが、国家資格にしたことによって改善されるものではないんじゃないかな。
なおかつ、1、2年のインターンっていうのはできたら、あの、学校じゃなくて、現実の民間の会社とか、そういうところで学ばせた方がいいと思うんですよ。ほうれん草とかね。
うん、
ほうれん草できない学校の先生多そうじゃないですか。
狭い社会だからね、先生がね。
あと、なんでしょう、その、一般の会社よりも、なんか、先生間同士のトラブルが多いような気がするけどね。
多いですよ。
やっぱ学校は。
子供みたいですよね。
うん、本当。
まあまあ、そのピュアな気持ちで子供と接するっていうことで、あまりこうビジネス化しすぎると、あ、
逆に。
なんか、生徒から質問来たら、あ、それについてはちょっと後ほど回答させていただいてですね、ちょっと持ち帰らせていただきますとか言って、
アクションアイテムになる。
なっちゃった。営業みたいな人になっちゃうと、それはそれでみたいな。
うん。え、その場で回答しろよ、みたいな、ね。
そうそうそう。それ受けてない先生だったら適当に言う、その場で返してくれて、あ、そうなんだ、みたいな。
なるほど。
ビジネスマンになると適当な回答ってできないから。
うん、そうですね。ちょっとその件については、あの、後ほど。
担当の技術者にちょっと確認してすぐに、
ご連絡させ
て。よろしいですかね。やっちゃうんです。
明日中くらいには、あの、ご連絡させていただきますね。
言う。明日中とか言って。
で、明日できなかったら、申し訳ございません。担当のものから返答が返ってきませんでしたので、もう少々お待ちいただけますでしょうかみたいなメールで出すっていうね。よくありますけど。
まあ、学校の先生そんなんだったらちょっと、その生徒からするとちょっとね、
信頼感がね。
なんだあいつみたいな。わかんねえんだぜあいつ。問題全然解けてねえよっていうね、某数学の先生みたいになりますけれども。まあその話は置いといてですね。まあこういうようなことを今自民党、まあ国が考えてると。まあ地域のね、教育委員会もそうですけれども。まあそういうような形で国家資格にすることによってどういうことを課題にして、それに対して国家資格にすることによってどういうことが解決できるのかっていうところは、まあ今後ね、まあいろいろ話が出てくることかと思いますので。また引き続き駆け上がりラジオでもですね、ちょっと、追っかけていきたいなというふうに思いまして、今回の駆け上がりサービスとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、ということで、日本を支える自動販売機の魅力と題しまして、グリーンティーが井戸端カオスのコーナーを始めていきたいと思います。はい、さてですね、まあ、ざっくばらに話していきたいと思うわけですけれども、まあ前回、馬場さんどういう話しましたっけ？
まあ、至るところに自販機があって、
うん、
自販機の市場価値がなんか何億円、あ、何兆円とかで、うん、7兆だったか、なんか、それがなんかコンビニとかの、販売の業界よりも、多いんだよ、みたいな、
うん。
確かそんな感じの話をした。
なるほど。それ金額ベースの話として、
金額ベース
の話をしたって感じですかね。
はい。
じゃあまあ今回はですね、もう今組み立ててるぐらいの勢いなんですけども、まあ自動販売機ってなんでこんなにこう、便利にね、日本にこう置かれているのっていうところをちょっと。
ああ、海外と比べて、みたいな、
うん。まあ、自動販売機当たり前のようにさ、家、外出ると、ありますよね、道に。
まあね、普通にあるね。
ね。で、普通、もう我々慣れちゃっていて、普段の景色に溶け込んでいるんで、まあ、何もこう魅力を感じないというか、ああ、そんなもんかっていう、あるなって思う、だと思うんですけども、まあ意外と海外の人から見ると反応がすごいよっていう意見はある、みたいなんですね。うんうん、まあ例えばイギリスの人、の意見だと、まあ、日本のようにイギリスではどこにでも自販機が置いてあるわけではないよと。まあ、あるとしてもカフェとか学校とかそのショッピングモールとかそういう施設の一角にあるだけっていうところだったりとか、まあ、ポルトガルではですね、タバコの自販機はたくさんあるんだけれども、日本のようにあったかいのと冷たいのが両方買えるっていうような自販機っていうのは見たことがないと。うん。まあ、あとは、まあ、全般的な意見としては、日本で生活をすると、自販機のない生活には戻れなくなるというような意見が、まあ、外国の方々の中から出てきているということなんですけれども。皆さんってどれぐらい、こう、自動販売機で使いますか？
まあ、僕は、外で自販機を使うっていうよりは、移動中に駅の中で、
うん、
あ、水ねえな、買っとこう、みたいな感じで。
うん。
で、パスモでね、変えちゃうんで、うん、小銭をチャリチャリ入れずにですね、ピッツって変えるんでね、
うん、
なかなか便利かなっていう。
そうだよね。駅使いますね、私もね。
駅内で、はい。うん、駅内以外では逆に買わないです。
なるほど。会社内とかでも買わないですか？
うん、あ、会社内でも買います、もちろん。
会社内で、うん。
はい。
なるほど。じゃあ、ホネストさんはどうですか？
僕逆に、あんまり外でね、買わないんだよね、自販機で。
あ、
まあ、よっぽどね。買えたっていう時じゃないと外では買わなくて、まあ会社の自販機は最近、うちの会社自分の社員証で、まあ、給与点引きで買えるようになったので、
うん。
つい社員証でピッて買っちゃうんですけど、
うん。
それぐらいですかね。
なるほど。今はそうですよね。かつてとかどうですか？過去、振り返ってみると。学生時代とか。
学生時代は学校の帰りに買ってたね。まあ、 うん、自販機はそう、
まあ。休み時間にありますからね。
うん、あったね。
あの、何でしたっけ、あの、白ぶどうとかでしょ、
あ、ね、白ぶどう。
ピクニックとかね。
うん。
ピクニック懐かしいね。
使ってますね、意外とね。
使って
ます、
使ってる、使ってる。うん、
まあ今のスタイルとは学生の頃は違うかもしれないですけれども、まあ私たちが学生時代から普通にあって、あの、すごく使っていると。意外とね、多分回数を数えたら結構な数になるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。
自販機って、こうなんだろう、最近そこまでなんか目立った進化って、まああるっちゃあるんだけれども、基本根本的な形って変わってないじゃないですか。で最近やっぱりちょっと有名になったのが、あの、東京駅だったか JR 東日本か多分の駅の中で、ディスプレイが、ね。
うん。
そうですね。そうですね。品川とかを中心に。
うん。やつですね。
サイネージ型の。
うん。あれがちょっと話題になったぐらいで、まあ、それ以上にこう目立ったものはないけれども、隠れてちょっとずつ進化していってるという感じだと思うんですけど、
ね、
自販機でこう、なんだろう、これ気持ちいいなっていうのあります？こう触って、買うとき、買うときに、僕はね、小銭をスカスカスカスカってこう入れられるやつ。何枚もこう。あの、縦型に、と受け皿があるやつ。あれは、あれは、あれはいいなと。
あれはまあ、あの、ユニバーサルデザインで考えられた形のあれですね。
思うんですけれども。
うん、
なんかあります他に。
うーん、
意外とね、意外と考えてもわかんないんですよね、多分ね、こういうのね。
いや、考えてるとか別に気持ちよくないからな。
いや、それは感じてないんでしょうね。便利、あの、昔よりも絶対にこう、良くなってるんですよ。
そう。
相変わらず取りづらいな。まあまあ、逆にその、
うん、
不満点しかなくて。
不満点があります。じゃあ、不満点の方をどうぞ。
ですね、まずその、うん、自販機に、全部違う種類のものがあったらいいんですけど、
うん、
同じ種類のものが2、3個連続で並んでたりとか、
ね、
なんでやねんって、多分数だと思うんですけど、
うん、数でしょうね。
あの、あとは、結局、小銭なり、あの、カードでピッてやるなりして、ドドドンって落とされる感。
あ、落とされるの
あれにより、炭酸飲料をすぐにパッて上げられないと。
なるほど。
もっとね、なんすごい音を、音真似したんですが、プシッって。CC レモンとかね、ポチ押してドドンって落ちてきて、CC レモンをプシッって開けた時に、コシューなるわけなんで。
なるほどね。
ああ、なるほどね。
優しくスーみたいな感じで、なんだったら僕の手元にスーッとこう、差し伸ばしてくれるような、のがいいかなっていう。取り出しにくいですね。
そういうことね。まあ、下に落ちるタイプってあんま変わってないですもんね。ドカンっていうふうにね。まあ、勝手にあの窓が開いてくれて、取り出したりしばらくしたら窓が閉じるみたいなのはありますけれどもね。
あるね。
うん。まあ皆さん今思い浮かべてるのは大体缶飲料とかペットボトル飲料の自動販売機だと思いますけれども。
まあ、まあそれ以外の自販機の話をしたらまあそれはいろいろありますわな。
そうでしょ、うん。今それ以外の自販機に思いを巡らせなかったではありませんか。
なんでこっちが責められてるんですか俺。
責められるところじゃないよ今。
そうだそうだ。本当に。
自販機って言ったらまあ飲料のっていうのが多いからね。一般的に、ね。
まあ、パッキングエリア行ってカップ麺とか、うん。あります
しね。まあ、紙コップのやつもよくありますよね。
紙コップのやつ。紙コップのやつはね、ちょっと嫌なんだけどね、なんか。
それはどこが嫌ですか？
いやーもうなんか、その、昔いろいろ噂があったじゃないの。
じゃないの？
この紙コップ系のやつって中があったかいからね、地位の温床だ、みたいな。
ああ、そうそう。そういうのはありますよね。
いや、もうそういうのがあるから、紙コップのやつはね、それを聞いてから多少抵抗はあるね。
なるほどね。
紙コップ買うときどうしてもね、後ろに T 線がいるんじゃないかってちょっと思っちゃいません？
ターミネーター的なお話ですね。
ターミネーター。
はい、いないから。
なんかこうプリントされてるのを見て、お、これはレアだと思った瞬間にこう後ろ向いたら同じやつがいてピシュッってやられる。
床の色があの、才の目みたいになってるところね。
そうですね。
違いますよ。
で、紙コップがこぼれて、コーヒーこぼれちゃって。
ババババババってね。違います。あのシーンじゃないです。
うん。
だから、まあ、あとは、あの、お菓子の自販機とかね。
お菓子の自販機も時々ありますね。
まあ、ありますし、うん、あと、新聞紙の自販機もありますし。
菓子パンもね。
菓子パンもありますし、うん、自販機いろいろありますよ、そういう意味で言うと。
そうだよね。うん、まあ、その中でも、まあ、よく使うんだと、よく使うものというと、やっぱり飲料のね、ペットボトルとか缶ってやつ。
はい。
で、まあ、あれが一番普及しているものだと。
そうですね。
思いますけれども。 まあ、多分前回その辺の話をしたんですかね。もうね、あの年間売上は5兆円ということで。
そうですね、あれを、あとはその、設置する人がどういうメリットがあってとか、うん、そういう小売店のね、お話とかだったんで、あの、缶オンリーかな、
うん。そうですよね。
まあ他にもこんな、世界ではこういうのありますよみたいなのも言ったかもしれないですけど、うん、まあなんか本当にさらっとしてしか紹介できてなかったと思います。
うん、まあ5兆円のうちの飲料系が2兆円ということで多分大部分を占めている現在ですよね。で、今台数は日本国内に250万台ほどあるという、ね。
あ、確か四日市がすごい量を作ってるだかなんだかっていう、うん。
その話しましたよね、確かね。
しました、はい。
で、まあ、世界一の売り上げであることは間違いないと、日本はね。アメリカよりも台数は少ないんだけれども、売り上げでは1兆円上回っていますと。いう、まあ、データが、まあ、前回紹介したかもしれませんけれども、ありますよと。で、まあ、ここまでじゃあ日本に、我々の身近にね、もうあるポイントは何だろう、ということで、まあ、ちょっと思い浮かぶようなことをちょっと挙げていこうかな。これ正解があるわけじゃないです。ね。行きたいと思うんですけれども、ママさん、何がポイントなんだと思いますかね、はい。
あ、その、
普及していって、これだけ日本人に受け入れられている。これだけやっぱ売り上げを出しているってことは、受け入れられているってことですよね。
まあ、自販メーカーが実際その、うん、サントリーさんとかそういう、あの、作ってるし、あの、自販機自体も出してるしってことなんじゃないですかね。
ああ。
自分で需要を作るみたいなこともできるというか、
まあ、これ自販機って自分、その、飲料メーカーが自分で作ってるんですかね。あの、ラベルは貼ってありますけど。
ラベル貼ってありますよね。うん、まあ、契約してるのかもしれないですね。
そうだよね。
この会社のみたいな。
うん。
うん、そうすると、まあ、その、サントリーならサントリーの主力製品が、
うん。
まあ、来ちゃ、入ってますよね、おおむね。うん、
まあ、サントリー製品だよね、結構ね。
そうだね。まあ多分
たらサントリー、
まあ、朝日だったら朝日とカルピスだね。
でコカコーラとかあったコカコーラとか書いてあります。まあそういうところである意味自販機自体がそのブランドになっているというか、そのアピールする広告にもなっているみたいなことなんですかね。そうすると。
あとその広告的なところ、うん、なんか当たるとか、
うん、
そういうキャンペーンってあんまり海外で見ないんで、うん、シールを集めたりとかね、
うん、
なんかそういうキャンペーン的なこともすごくたくさんやってるってのと、うん
ね、
あとは結構外で仕事してる人が自販機を買ってるなっていう、
うん、
それくらいですかね。僕がパッと今思いついた。
ホネソさんはどうですかね。
なんだろうね。日本でうまくいってる理由？
うん、これが何かやっぱり日本でこれからビジネスを進めていく上のポイントになるんじゃないかなという気もするんですよね。
まあ少なくともやっぱりね、日本人が誠実だってことはまず間違いなくあるんでしょうけど。
うん。まあある意味それが治安の良さにつながっているということですね、うん。はい。
まあそうでないとね、やっぱりその、自販機を壊してお金を盗んでやろう、商品を盗んでやろうって人がものすごく多かったら、そもそも自販機なんてこんなにね、
そうですね、壊されて
普及しなかったでしょうし、うん、特にまあ飲料だけじゃなくてあの、なんだろう、パンのね、菓子パンの自販機とかはもう、そうでしょ。だって、実際に物がもう見えてる、この商品置いてますねっていう状態のものがあるわけだから、
うん、
あそこのね、あれ、バリンって割っちゃえば、取れるなっていうのが。
パンよりは、むしろ、そこに蓄積したお金を取りたいでしょうけど、
ね、まあ、お金の方ね。
まあね。まあ、そういうのが、まずそもそも日本人は、絶対的悪だというふうな教育を延々とされてるので、まあ、これだけ普及したんだろうなっていうのも思いますし、あとは、日本人の、まあこれも日本人の性質になっちゃうんでしょうけど、今最近ってやっぱりこう、たかが飲み物を買うだけで、人とちょっと会話しなきゃいけないのめんどくせえなって思う人もやっぱりいると思うんですよね。
うん。
別にお金、普通に機械に入れてピッてやってドカンと出てくりゃ、なんか、人とちょっとした会話をしなくても済むのに、っていう人も中にはいて普及したのかなとかも思ったりしますよね。
引きこもり素質っていうことですか。
そうそうそう。
まあ、
やってのもある
じゃん。最速で買えるっていう。
うん。まあ、そうですね。今コンビニもあるけれども自販機もね、かなりあって。う
そうですね。
うん。まあ、人と会話せずにも帰るっていう。まあ、そのポイントってまあ、少しあるのかなという気がしていてですね。人と会話しないことに対して不安を覚えるか安心を覚えるかっていうね。
そうね。
そう。日本人って、おそらく、ロボットみたいな、こういった自動販売機に対する信頼感がすごいあるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
結構海外ではこういった自動で物を売る機械に対する信頼感が低い国も多いみたいな。
あ、まあお金入れて返ってこないとかね、
うん。故障が多いとか、まああとはそのね、そう、さっきも言ったお金入れて返ってこないとか、まあ全然関係ない商品が出てくるとか、ね、腐ってるとか、まあいろいろあるわけですけども。で、プラスやっぱ日本はそういったロボット、ロボット的なものっていうところに対するその考え、信頼感、例えばロボットが正義の味方みたいなね。まあある意味その鉄のアトムとかドラえもんみたいなところが影響してるのかもしれないとされていますけれども。まあそういう考え方に対しても信頼感が強いっていうのも、まああるし、まあもともとその楽しようっていう感覚が強い。
うん。
うん。自動で何かを売ってくれる機会があれば、いいんじゃないっていう、まあ結構単純な発想なんですけども、そこを現実具現化する人の力、技術力みたいなところとか、そういったところも結構うまくマッチングして、これだけ普及したんじゃないかと、思われます。他に何かありますかね。まあ治安の良さとかもありますけれども、治安自体は、まあいい方ではあると思うんですよね。
あとはもうやっぱりこの、うん、自販機の中の商品を供給する正確さとか。
うん。まあ、売り切れてることってあまりないですからね。そこに対してのその、流通のね、
しやすさ。便の良さというか。うん、
まあ、日本自体が狭い国ですからね。
うん。
うん。そういったところもやりやすい。そうですね。それもあるかもしれません。まあ、そういったところで、まあ、これだけ普及をしているということですね。で、まあ、これ以上多分たくさん増えて、行くことはこれからその少子化の影響とかもあってないんだろうと思いますけれども、まあ、プラスでね、自販機にこういう機能を持たせてよっていう、まあ、いくつかの取り組みが、まあ、現時点でもされていますと。まあ、例えば、自販機にね、住所の表示をするステッカーを貼ってるみたいなのが最近増えてる。
ああ、ありますね。
うん。まあ、これは街角で事故や事件に遭遇した時に、こう、通報する時に、住所がね、自販機、近くの自販機を見ればすぐにわかるとか、いうことみたいです。また、ま、災害情報を発信したりとか、まあ、災害時、災害時に、はい、無料で、災害時は無料でね、中身を提供するとか、また、ま、募金型だとか、AED がついているとか、うん、みたいなことを、ま、取り組んでいるようですね。で、まあ、最近のやっぱり技術的な進化で言えば省エネ、うん。これはすごいみたいですね。やっぱなんか省エネって冷蔵庫とか洗濯機とかエアコンとかそうですけど、かなり進化するんですね。ちょっと
なんか。使われてない時はちょっと、うん、電力を抑えるっていう話。うん、まあ、うままさんも前、なんか似たような話
してました。そう、具体的な制御はそうなんですけど、電力量的にどうなってるかって知ってました？
半分くらいになってんじゃないの？
だような。ああ、今がね。
そう、今が。
どれくらい変化があるのかは、わかんないですね。
1991年に比べて 30% 以下の電力量で動作するって言ってるから、70% 以上オフですよ。
効率よくやってるんですね、うん。
とかね。結構日本は日本で、これだけやっぱりこう、自分たちの技術力で進化してきていると。で、ただ、最近は海外もちょっと頑張ってきてるよっていうお話があるみたいで、地下鉄でですね、ニューヨークの。
うん。
ニューヨークの地下鉄で化粧品を売る自販機があるみたいなね、はい、話がありましたよね。うん、知ってますこれ。
いや。まだ聞いたことありますよ。
あ、知ってますか、うん、鏡みたいなのがあって、鏡の前に立つと着ている服の色とかをカメラが読んでですね、それに合う自社のコスメ製品を、こう、いろいろ提示してくれると、
うんうん。
で、まあ、その場でクレジットカードで買えると。アイシャドウとかマスカラとか口紅とかマニキュアみたいなの。みたいな、その、なんて言いますかね。その人に合った、そのものを提供するっていう、まあ、化粧品の自動購入、自動販売機。 まあ、これなんかは、ちょっと面白いなと思うのは、この技術的に面白いなっていうこと以上に、こうなんだろう、移動中とかに、こうふと鏡を見るとかね。そういう息抜き的な時間の中に、企業がまだその購買意欲をかき立てるために入り込める瞬間があるんだなと。そういうところに目をつけるのは、日本の自動販売機とはちょっと違うなと。思いませんか？日本の自販機ってそういう視点であんまり作られてない気がするんですよ。
最近の JR が入れたやつもカメラがあって。
まあ、あれも。
判定しておすすめは出すよね。
うん、そうそう。男女とかね、
うん。でもあれは買いに行くっていうもうそもそもですよね。でも、このコスメのやつは鏡として普段はあって。
そうか。
鏡に対してこう提供するみたいな。
そうね。
うん。なかなか面白い発想だなと。だから、これからこういうのって増えていくんじゃないかなっていう感じがするんですよね。
うん。
ふと何かをするっていう時に、必要な情報をパパパッと提示する。まあ、ある意味その Google の検索で横に出てくるこの広告的なね。
うん。
そういう感じで、我々の生活にもっと溶け込んだ形の自動販売機。だから今までの概念とはちょっと違う形で登場してくるっていうことも考えられるんじゃないかなと。
うん。まあ、自販機に限らず。
うん。
昔、マイノリティリポートっていうね、トム・クルーズが出てる映画とかでも、歩いてたら壁とかからすげえレコメンドしてくるんですよね。
うん、
あなたに、あなた疲れてますね。休息はいかがですかみたいな。うん。
まあ、あとは、最近の日本の例で言うと自販機じゃないですけど、トイレのね、鏡の下の方に、こう、鏡の裏側にサイネージを入れて、まあ、トイレでこう、手洗ってる時に広告がこう、見れるようにするとかっていう取り組みは一部でね、うん、あったりしますけどね。
まあ広告プラス、やっぱり買えるっていう、
まあ。販売ってことね、うん。
そこが新しいですね。
うん。
うん。まあ、そう、そういったこう、どんどん生活にね、入り込んできている、まあ自販機業界なんですけれども。まあ、我々、今の時点ではまだ日本の自販機、そこまで20年、30年前から変わってないわけですけども。まあ、これからそのアメリカとか海外の企業もこう自販機こういう風に力をちょっと入れてきているので、まあ、ある意味日本の企業も今のままの自販機の形態だけではちょっと苦境に立たされることもあるかもしれない。
そう。
だから頑張って、これからね、そういった日本の中にもさりげなくこう便利っていう、まあ、良いバランスを今保っているところだと思うんで、まあ、さりげなく陰ながら便利みたいなスタンスをね、どんどんちょっと追求していって、いただければいいかなと。いうふうに思いますし、まあ我々もこういうところにあったらいいなってアイデアをある意味そのフィードバックしてあげることで、自分たちの生活も良くなると思いますんで。まあちょっとそういう視点でね、自動販売機一回皆さんの周りにあるものも含めて見つめてみてはいかがでしょうかというご提案をね、させていただきました。以上です。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
ということで、今回も2つのコーナーが終わりましたけれども、まずかけらじタイムズはホネットさんがですね、教員免許を国家資格にしようとしているという流れが自民党であるよという話と、まあ、その施策の内容についてですね、僕ら3人でどういうことなんだろうかというところを話してたんですが、
はい、
まあ、なかなか、そうですね、なんかこう、良くなくならないっていうよりかは、まあ、どうしたいのかっていうのがまだちょっとよくわかってない。
そうですね。
でもまあ、三人の意見としては、確かに今、課題はあるよと。
うん。
先生が抱えてる課題が三つ四つあるよっていうのを、はい、まあ、よくしていくために国が動くってことはまあ、大事なことではあるので、
うん。
まあ、その施策が、まあ、これはもう税金を投じて、いろいろやるわけですから、
はい。
まあ、失敗のないような。
そうですね。いい方向に、はい。
そうですね。バッチリな提案をしてもらいたい。って思ってるのでね。
まあ、ちょっと現時点で疑問が残りますけどね、これね。
残ってますね。
まあね、どうなるかわかんないんで、これからの、その、 国の言ってることがどういうのかっていうのをちょっと追っかけていきたいなと。
なんかそのストーリーがみんなを幸せにするとか、本当に日本の、教育を良くしていく世界から見ても、一番いい教育なんじゃないのって言われるところまで目指してほしいなっていうのがありますので、うん、ちょっとここは国の政策についてまだ我々もまだ勉強不足な部分もまあありますので、もしかしたら、まあ自民党が言わんとしてることが正しいのか間違ってるのかっていったこともね、合わせて、もっともっとこう深く掘り下げて、きっちりと、まあなんか資料があるんだったら資料を読んでですね、
そうですね。
まあ、また話す機会。まあ、まとまってきたらもう一回くらいやってもいいかなって思いますけど、まあ、カオスとかでね。井戸端カオスとかで、学校の先生を良くするにはどうすればいいんだろうみたいなのはですね。まあ、僕ら先生じゃないので、もし、教師の方がいらっしゃったら、なんか逆に貴重なご意見をいただけるんじゃないかってのもあるんでね。
うん、
あと、まあ、周りの友達も結構ね、同期というか、同級生が教員免許は取ってったりしてて、まあ、実際教師になって、出る人もいるのかな。
まあ、います
よね。
ちらほらね、うん、結構みんな撮ってましたからね。うん。っていうことですわ。
ってことですわ。
ですわ。
全然まとまってないですね。はい。で、まあ次の、井戸端カオスでは、グリンティさんがですね、自動販売機の魅力について、まあ国内の自販機がなぜ、こんなに売れていってですね、いるのかっていうところの考察と、あとまあこれからどういう自販機が来たら、世界にもね、負けないものが作れるのかっていうところのね、うん、まあ定義をしていただいたわけなんですけれども、
うん、
まあこれは本当に皆さんも自販機、まあ多くの方が使ってるものですし、自分が使ってなくても、一緒にいる友達がちょっと自販で買ってくるわっつって、なんか買ってきたりとかですね、
うん
うん。
そういう感じになってきて、我々日本人には本当にこう、縁のあるものというか、当たり前のように出てきてるものなので、まあちょっとこれに関してもかなり受け身的にね、こう、こっちからこういうの欲しいよって言わなくても、企業が頑張ってくれてはいるんですけど、うん、まあ、なんでしょうね、僕らからもご意見箱とかあるんですかね。自販機に対してね。
まあ自販、そういうのを結構企業はアンケートで受けたり、あとキャンペーンというかさ、商品が出る系の、こういう応募してくださいみたいな、はい、こういう夢の自販機は何ですかみたいな、そういうのもあったりしますね、う
ん。そういう吸い上げるシステムがあるということですね。うん、まあ自販機メーカーさんとかも、まあそのいい自販機を作りたい、なんかいいアイデアが欲しいっていうことだと思いますので、そういうふうに使う側と、それを、まあ、供給する側、両方が、より良いものを求めればですね、きっと、また素敵な自販機が出てくる。まあ、今の時点でも結構素敵なんですけど、うん、まあ、最初言ってたようにガコーンって落ちてくるところとか、ね、ありますから。いくつか
まあ、そうだね。あと、自販機も、まあ、今回は、飲料系の話だけをしましたけれども、
うん、
まあ、それ以外にもね、途中出てきたアイスを売るとか、お菓子を売るとか、飲食関係なくても、タバコ、新聞、切手、はがきとか、あとは、食券だけ出すやつも一応自動販売機だし、うん、プリクラとかも自動販売機の一種ですから。販売するっていう。
そうですね、券売機。うん、そうですね。
だからその、
まあ、券売機が最初って話をしてましたけどね、うん、もう、前の時の自販機の時に。
あ、そうですね、はい、自動券売機が、ま、基本的には、まあ、もともと日本だと切手とかハガキを売っていたというところがありますけれども。
はい。
うん。まあ、そういったところまでちょっと視野を広げて考えていただいた方が、まあ将来的にはいいかもしれないなと。
あとはまあ将来的というと、さらにその、ご年配の方が使いやすい自販機っていうのはやっぱ必要で、うん、今だとその腰をすごく曲げないと取り出せない
ん
ですよね、
う
ん。若い人だったらパッとしゃがんでパッと取れたりってスピーディーに取れるんですけど、
うん、
取りづらそうになってるから、僕そのおじいちゃんおばあちゃんが自販機で買ってる様子あんま見ないんですよ。
うん。
だから買わない、そういうのも理由なのかなと思って。
まあ年齢層はね、確かに偏りがありそうですね。
そうです。で、老若男女、うん、全員これ使いたいじゃないですか。どっちかっていうと、うん、飲料ってもう必須なものですから。
うん、
だから、その辺改善するとよりさらにみんなが使いやすいものになるんじゃないかな、なんて思いましたけどね。
うん、
まあ、この二つについても、まあ、考えるきっかけみたいな形で提示して、まあ皆さんも一緒になんかこう考えたりとか、意見をいただけたりすると、嬉しいです。という形で、うん、まあ、番組に対するお便りやメッセージも同時に募集しておりますよと。 Twitter の DM、DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで、まあ、連休終わってしまいましたが、まあ、なんか、この夏に向けて何かやりたいとか、そういうこう、もうちょっと長期的なね、目標を立てて何かこう、勉強したりとか用意してもらったりすると、結構それはそれで平日も楽しくなるんじゃないかななんて思いますけどね。
うん。
まあ、そんな感じで、前回は旅のお供にでしたが、次はお仕事のお供にということで、聞いていただきたいと思います。ありがとうございました。お送りしましたのは、私、うままと、
本日のトップ
ミニティでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。